金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。金光様ありがとうございます。皆さんようお参りでございました。今朝は、先日朝日放送ラジオ放送で放送されました真嗣先生の、お話をね、聞いていただきたいと思います。
おはようございます。金光教の時間です。シリーズ教師インタビュー、岡山県金光教音島教会岩本真嗣さんのお話です。かけがえのない我が子。
岡山県にある金光教音島教会で奉仕する岩本真嗣さん48歳、2歳下で金光教教師の妻福代先生とは40歳の時に出会いました。にこやかな笑顔と神様に向かうまっすぐな姿勢が印象的だったといいます。ほどなくして2人は結婚、夫婦生活は苦労もありましたが、神様に心を向け力を合わせて日々を過ごしてきました。そんな夫婦の一番の願いは我が子を授かること。しかしそれは簡単なことではありませんでした。
おかげさまで結婚させていただいて、早々に妊娠が分かりまして、で、2人とも喜んで、無事に生まれてくるようにということで願って過ごしていたんですけれども、どうもその、赤ちゃんの状態がですね、大きくならないといいますか、怪しいと。で、結局流産ということになりまして、とてもショックを受けまして、医師の診断によると不育症というものに該当するようで、なかなか妊娠はするけれども、そこから子育っていかないと。その不育症ということを受けて、夫婦で話し合ってですね、私たち自身がまだ育ってないから、不育だからですね、そうなってしまうんじゃないかという、こう信心の足りなさをこうお互い反省したり、嘆いたりすることもありました。そういう中で、ご本部でお取り次ぎいただいたりしますと、金光様からですね、世の中では不妊治療というふうに言うかもしれませんけれども、この道では解妊治療と言いますからというふうにですね、おっしゃっていただいて、
流産の経験と不育症の診断に我が子の誕生を願う2人は大きなショックを受けます。そんな2人を支えたのは金光様の解妊治療という言葉でした。不妊を治すのではなく解妊を願っていく、そう心の向きを変えて諦めることなく前向きに取り組み続けます。しかしそれからも妊娠はするものの、最終的には流産に至ってしまう。その繰り返しで2人の心は沈んでいきました。そんな時医師から提案されたのが体外受精でした。
福代先生は4回流産してまして、自然に授かるのは難しいなという中でですね、お医者さんの方から体外受精というものを勧められまして、ただもう年齢的に特に福代先生の体に負担が大きいということもあって、1回限りですけども願いを立てて、体外受精をさせてもらうことになりました。で、いよいよ明日その体外受精がうまくいくかどうかという、その前日にですね、倉敷市の児童相談所の方からお電話がありまして、
その電話は里親として現在8ヶ月の男の子を預かってもらえませんかというものでした。
その数年前に里親として我々も登録してたんですね。流産を2回3回と繰り返していく中で、本当にこの命を授かるということが簡単じゃないと、でむしろこう奇跡的なことなんだなと、それと同時にですね、私の中で芽生えてきた思いというのがですね、この世の間にですね、生まれてきた子どもさんは自分の血がつながっていない子どもであっても本当に尊いことだし、大切にしていきたいなという思いが 芽生えてきてですね、まあ、そういう道があるんであればということで研修に行かせていただいて、まあ、登録してたんですね。
里親登録はしていたものの数年間音沙汰がありませんでした。それが体外受精の結果が出る前日に連絡が来たのです。もちろん結果が出てから判断してもよかったのですが、二人はそうしませんでした。里親を頼らざるを得ない子供がいるのなら、我が子を授かったとしても一緒に育てていきたい、そう心を決めて子供を受け入れると返事をしました。次の日、医師から聞かされたのは二人が望んだ結果ではありませんでした。
私もそうですし、まあ、特に福代先生はですね、とてもこう落ち込みまして、もう今までにないような、ね、苦しみを、まあ、味わうことになったわけですけども、頭の片隅にですね、昨日そのですね、児童相談所から預かってほしいという連絡を受けてたなということが、もう2人にとってのこう生きる甲といいますか、そのことでですね、こう救われた2人がいたなというふうにですね、今振り返ると思いまして、ね、もしそういうものがなければですね、2人ともどうなってたかなというふうに思いますね。本当に神様が先回りをして生きる道をですね、用意してくださってたのかなという、今振り返って思わせていただいてます。
しばらくして正式に里親として子供を預かることになりました。その後、さらにその子の弟も預かることになります。幸いにも子供たちは新しい環境にすぐに慣れてくれました。はじめは子供を受け入れることに不安もありましたが、子供たちの成長していく姿、元気に遊んでいる姿を見ているうちに、その気持ちも次第に薄れていったそうです。
でもすっかりもう家族というかですね、私たちにとってももうかけがえのない、でも子供同様のですね、存在になってくれてますですね。くっついて寝てる寝顔とか見るとですね、まあ、本当に兄弟というのはいいなっていうですね、まあ、夫婦で話したりしてますけど、毎日こちらもですね、振り回されて大変なんですけども、まあ、こうやってですね、世の中のお父さんお母さんをですね、子供さんを育てておられるわけですし、まあ、私たちもそうやって育てていただいたんだなということをこう感じさせていただきながらですね、まあ、日々神様がくださったお計らい、お授けくださった救いの手といいますか、そういったお働きをですね、感じさせていただきながら日々の生活をですね、させていただいているという感じです。
二人が思い描いた解任治療ではありませんでしたが、岩本さん夫妻はこの世に生まれてきた子どもたちは血のつながりに関わらず、みんな尊い命なんだということに気づきました。そうして出会った子どもたちはかけがえのない我が子そのもの。子どもたちの健やかな成長を願いながら家族仲良く暮らしています。
ナレーションは浅田幸恵さんでした。
心がちょっと温かくなる、そんな時間をあなたに。金光教についてお知りになりたい方や、お近くの教会をお探しの方、ご意見ご感想は金光教のホームページからメールをいただくか、または郵便番号719-0111 岡山県金光町金光教本部ラジオ係までお便りをお寄せください。今日も放送を聞いていただきましてありがとうございました。どうぞ良い一日となりますように。
はい、皆さんちょっと時間が長くなりましたけど、お聞きいただいてありがとうございました。先日朝日放送ラジオで放送された新次先生のお話です。これは金光教ホームページにそのまま載せられておりまして、皆さんも 聞こうと思ったらいつでも聞けますので、ご利用いただけたらありがたいと思います。皆さんもよくご存じの通りのことでございますけど、改めてラジオ放送にこうしていただくとね、まあ、私も正直今まで2人のことを知らなかったことも今度、聞かせていただくことができました。台風10号が今ね、近づいてきておりますが、私はふとちょっと妙なことを思いました。ちょうど明日午後1時半から五代金剛様の葬儀が、本葬があるんですね。どうもその時間にこちらに一番近づきそうな気がする。それで私ちょっと思ったんですけどね、あれ台風が参ってきてんだと思いましてね。そんなことありえへんですわね。台風が金剛様の葬儀に参るなんて言ったら笑われるかもわからないんですが、私は本当にそう思いました。で今朝、ご本部にお参りした時に、今までと打って変わってとても涼しいんですね。空気がもう入れ替わって、この厳しい厳しい夏の空気がですね、本部経済がもうなんかすっかり入れ替わっております。我々が逆立ちしてもできないようなことをね、この台風さんがおいでくださるおかげで、そういうふうにね、空気が改まっておるんだなと思わせていただいております。まあ、改装される遠来の方たちは大変でね、まあ九州の方の私の友達は今日中にもうみんなこちらに来て、こちらに泊まられる。余興先生も明日の玉串の代表にご用意いただいているそうでして、どうしてもちゃんとねお参りしたいということで、今日中に大島に来て、泊まって明日、お参りをされるというね。まあ、そういうふうに思いますと、この台風がですね、なんと見事に金剛様のお葬儀の時に間に合うように参ってこられるなと、私はそういうふうに、ね、思わせていただいております。はい、今日もようまいでございます。